瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課の大村正和さんにお越しいただいて、非常持ち出し品と家庭内備蓄についてのお話を伺います。大村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は非常持ち出し品と家庭内備蓄ということで、皆さんは日頃から備えておかなければっていうのはきっと思ってますよね。
はい、そうですね。昨今は毎年のように地震や風水害が日本の各地で発生していますよね。災害が起こってから我が家には何も備えがなかったと気づくのでは手遅れとなります。
はい、災害の状況を見ますと、災害が起きる前に避難しなければと思いますし、そのためには非常持ち出し品、備蓄品を備えておかねばと思いますもんね。はい、
そうですね。ですが災害から日が経つにつれ、その思いも薄れ、備えなければと思ってるけどまだ何も備えていませんという声もよく聞かれます。
はい、
自然災害は忘れた頃に突然やってくるものです。ちなみに非常持ち出し品の準備と、家庭内備蓄を行っていらっしゃいますでしょうか。
はい、私はリュックにラジオとか軍手とか、はい、は備えています。でも非常持ち出し品と備蓄品ってどういうふうに違うのかって正直わかんないんですけど。
はい、非常持ち出し品というのは、災害の危険が迫って急いで避難する際に自宅から緊急的に持ち出す、品々のことです。
はい、
避難するときになって慌てて用意していては間に合いませんので、すぐ持ち出せるように備えて準備しておく必要があります。
はい、避難するときにちゃんと両手が使えるようにリュックで非常持ち出し袋というのは準備しないとならないですね。じゃあ、
そうですね。あとは重さが重要になってきます。何でもかんでもリュックに詰め込んでしまっては避難する際に支障が出る場合もあるので、
はい、
男性で15キロ、女性で10キロを目安に準備しましょう。
男性15キロ、女性10キロ。で、足首まで例えば水に浸かってしまうような状況で避難する場合って、重いものを背負ってるってすごい危険ですよね。
そうですね。
もちろんそんな状況になる前に、避難はちゃんとしておくということが理想なんでしょうけども、でもその袋の中って何を入れておかなければいいですか。
そうですね、非常持ち出し袋に入れておかなければいけないものは、災害が起こった直後で外部からの支援が届くまでの間に必要なものを入れておきましょう。
はい、
まずは非常食と呼ばれる食料です。
あ、そっか。でもやっぱ日持ちのするものがいいですよね。そうすると乾パンとかクラッカー、缶詰、インスタントラーメン、カップラーメンとかが思いつきますけども、その辺を準備すればいいですか。
お湯や水を入れてしばらく待つだけで食べられるレトルトのご飯もあります。
はい、
五目ご飯やわかめご飯、赤飯などいろいろな種類があります。ホームセンターやスーパーで、防災コーナーを設けて陳列しているお店もありますので、
はい、
気軽に買うことができますよ。
本当ですね、身近なところで手に入るんですね。それから食料のほかにも、じゃあ水も備えておかなければなりませんよね。
そうですね、1人1日3リットルが目安と言われています。消費期限の長いペットボトルに入ったものをおすすめします。
はい、
最近では10年間保存の、可能な商品もありますよ。
はい、生きていくために絶対必要なものですもんね。で、こういったものってどのくらい用意すればいいですか。
そうですね、災害が起こった、直後には道路の損壊などにより物流が停滞することもあり、すぐに支援が来ない場合があります。外部からの支援が届くまでの期間を想定して3日分を目安に必要なものを用意しておきましょう。
はい、食べ物と飲み物で、その他にはどんなものを用意すればいいですか。
怪我に備えて救急用品、夜間の行動に備えて懐中電灯、
はい、
正しい情報を得るためのラジオ、衣類や肌着、現金や預金通帳、印鑑などの貴重品も持ち出さないと困ることになります。
懐中電灯とかラジオって、取っ手をこう回すと発電をしてある程度時間こう使えるって、電池のいらないタイプもありますもんね。私もそれを用意してるんですが、そういったものも防災用としてはとても便利ですよね。
そうですね、電池式ラジオであれば予備の電池もしっかり準備しておきましょう。他には薬も準備されるといいと思います。特に持病のある方は薬とお薬手帳なども備えておきましょう。
はい、 高齢者の方は特に忘れないようにしたいところですね。
はい、また赤ちゃんがいる家庭では、うん、赤ちゃん用のミルクやおもちゃなども必要となります。
それぞれの家庭の事情によってその備えるものっていうのは変わってきますもんね、
はい、
で定期的に中身を見直して必要なものが入っているかどうか、またその逆で不必要なものいらないものも、ね、入っているかもとかいろいろチェックしないとじゃいけませんね。
そうですね、うん、非常持ち出し袋だけでなく備蓄品の用意も忘れないでくださいね、はい。今後30年の間に起きると言われている南海トラフ地震は日本の広い範囲に影響すると考えられています。
そうですね、やっぱ太平洋側では津波の被害も心配されますもんね。
その通りです。津波が発生し、海辺の島地に大きな被害が出た場合は、うん、そちらが優先的に救援されます。
はい、津波の被害が想定されていない、まあ、ここね瀬戸なんですけども、まあ、救援はじゃあ数日後になるということも考えられるということですかね。
そうですね、救援が遅くなることも考え、その間は自力で生活するために少なくとも7日分以上の備蓄品の備えをしておきましょう。
7日分となると結構な量ですよね。消費期限を気にするのも大変になってしまいそうですね。
はい、災害用の保存食ばかりで大量に備蓄する必要はありません、うん、日常で使っている食材を最初に少し多めに購入しておいて、はい、消費したらその分を補充していく、うん、そうすることで常に一定量の飲食物を自宅内に備蓄することができます。
はい、非常持ち出し品でも先ほどお話のあったじゃインスタント食品などということになりますか。
はい、缶詰などでしたら、食べ慣れているものもあるかと思いますので有効活用しましょう。ただ普段、使いできるものについては、消費期限があまり長くありません。定期的に使うことと、買い足すことを同時に行うことで備蓄を維持しましょう。
はい、備蓄品を使うときにこう災害時を想定してこう調理してみるっていうこともじゃあ訓練の一つになりそうですね。
はい、食べ物以外では例えば寝ているときに地震が起きた場合には、うん、割れたガラスなどが床に落ちている可能性が高いので、うん、枕元に運動靴か厚手のスリッパを置いておくことも災害への備えの一つです。
はい、
火災が発生した場合に、すぐ初期消火ができるようにご家庭に消火器を備えておくこと、常にお風呂に残り湯を溜めた状態にしておくことも大切となります。
本当ですね、お風呂の水があれば断水した場合でもトイレ用の水など生活用品にも使えますもんね。断水してトイレ水が流せないと困りますよね。
そうですね、地震の備えに必要なのは、非常持ち出し品や備蓄品だけではありません。避難経路や避難場所などを家族で確認する、家具の転倒防止や窓ガラスの飛散防止をする、住宅の耐震診断や耐震補強をすることなど、もう一度確認してみてください。
本当ですね、改めてもう一度確認したいですよね。この家具の転倒防止ってやらなきゃと思っていても実際やっていないっていうねご家庭も半分ぐらいあるなんて話も聞きますしね、はい、ぜひこの機会にお願いしたいところです。やっぱり自分の命は自分で守るっていうのが防災の原点となりそうですね。
そうですね、大規模な災害には普段から自分の命は自分で守るという意識を強く持てるかどうかにかかっています。
はい、自分の命を守ることができれば近くの人の命を助けることもできますし、まず自助、共助、そして公助って言いますからね、自分の命を守るっていうことは本当に大切なことです。改めて皆さんも考えてみてほしいですね。
はい、そうですね、周りの人に、助けてもらうという立場には、まあ、なるべくならないように日頃から、自分も注意していきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。今日は瀬戸市役所危機管理課の大村さんに非常持ち出し品と家庭内備蓄のお話をしていただきました。ぜひ家族でご一緒に防災のことを考えてみましょう。大村さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。